赤丸ラジオ。
お待たせしました。この番組は、バディアのニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お相手は、うまうまと、
トンデストと、
グリーンティーです。
はい。というわけで、ちょっと、決まり文句を、B パターンにしてみました。
B パターンね。なかなか言わない方ね。
言わない。
で、なかなか言わないから、噛みやすいんだよね。
噛みやすい。噛みやすいですよ。
B パターンになり、噛みやすくて、さらに自分がどこで言えばいいのかよくわかんない。
もつれたね、完全に。はい。というわけで、2013年5月10日。
はい。
第137回、配信となります。
はい。
はい。今日も皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日俺生放送だと思ってた。
あれ
今日生放送じゃなかった。
生放送の回
ね。うん、はい。まあ、いつも生放送の緊張感を持ってね。
そうだね。
はい。
でね、先ほど、まあ、これ、続きで撮ってるんですけどね。
言っちゃった。
はい、5月、はい。5月のテーマどうしましょうかっていう話をしてて、募集テーマですね。
はいはいはい。
ちょっとクニティさんが面白そうな、内容を。
なんで笑っちゃったの先に。
いや、俺初ってバラしちゃったって思って。
はい。ズバリですね。はい。言っちゃっていいですか？
はい。
はい。
お願いします。
5月の募集テーマはですね、あなたが考える月9、かっこ、必ず佐野史郎をキャストに入れること。
はい。
という、
うん。
テーマで、なんやねんと思う。そう、
ちなみにさ、今の月9って何やってんだっけ？
今の月9ですか？
今の月9何やってんだ？
それがね、もう、ガリレオとかか、今。
あ、ガリレオですね。
あ、ガリレオね。
福山雅治、ね。
うん。まあ、それは、
うん。私が出演したという、あの、ガリレオですね。はい。
まあ、今回は、ゴーリキあやめ主演、違うか。
違う。
違います。それ一個前だ。間違えた、一個前だ。
違う、ゴーリキじゃないです。
違う。
吉高さんです。
そうだ、そう、そっちだ。そっち入ってるね。はい。うん、ですけれども、あえて、佐野史郎を入れろと。
そう。
はい。
で、なんで佐野史郎かって言ったらね、ちょっと長いこと聞いてくださってる方はわかるかもしれないですけど。
うちに佐野史郎さん押しすぎない？
そうだ。まあ、GTO の話かなんかの時に、
うん、
主役を佐野史郎にしたら面白いのにねってグリンディさんが言って、その時の話がすごい面白かったんですよ、僕の中でもね。
出したね。
いや、なんか佐野史郎ってのが頭にあってね、で、募集テーマどうしようかって本当に5月だからっていうことでもないんですけど、
うん、
今回は佐野史郎さんをね、キャストに入れたなんかドラマ、
はい、
こんなドラマあったらいいんじゃないっていうタイトルとシナリオ。
そうですね。
これ送っていただきたいなと。
はい。これはもう、ふざけて全然構わないですし、想像豊かな皆さんのね、意見をぜひ聞かせていただきたいと。
で、聞いたところでどうするのこともないって。
まあ、これも。
使い道がない
んで。いや、でもこれテレビ局の方も聞いてくださってるそうですから、企画をね、うん、されるかもしれないです。
佐野史郎さん聞いてほしいですね、はい、ま
ず、ね。そうですね。
佐野史郎さんは聞いてないでしょ、だって。
佐野史郎さんの詳細な描写も、書いてくださって結構な。例えば、このメガネを外しているとかね。何着ているものはこうだとか、そういう詳細な、その私たちがイメージしやすいような内容も付け加えていただければ、
そうですね、世界観とかもわかると、
はい、そうですね。はい。子供は何人とか、そういう詳細
な情報、
ね。
テレビ局のさ、就活じゃないんだからさ。
いや、だから。
就活、問題で出そうだね。
そうそう
。あなたが月9を作るとしたら、誰を主役にしますか？僕ありましたからね、実際。
実際ありそうですね、これね。
あるよね。
実際ありました。某 TBS さんのね。
某ついてね。
某ついてない。
某 TBS さんの二次面接かね。何だったか忘れましたけど、はい、言われましたよ。ドラマを作るなら、誰を主演にしてどういうものを作りますかっていう。うん、
今回は、誰を主演にしてっていうところのさ、部分はこっちからカッコ1で、佐野史郎を使った場合って指定してるからね。ちょっと優しくなってるね、問題が。
いや、ある意味難しくなってるかもしれないですけど。
まあね、
まあ送っていただきたいなと。
はい。
はい。
はい、はい、思います、はい。はい。じゃあ本日もお便り来てますんで。
はい。
はい、紹介したいと思います。
はい。
はい、はい、よろしいでしょうか。
はい。
まずはですね、ごきげんよう。はじめまして以外のタイトルが思いつかないというタイトルでいただいております。
はい。
うん。
初めてメールいたします。私、P と申します。
うん。P。
はい。はい、P って言うと、なんか、なんだっけ、朝の番組であった P ちゃんっていう。
P ちゃん？
P ちゃんってなかったっけ？
朝の番組で？
朝のね、
ポンキッキみたいなやつでね。
あー、ピーの形してるやつね。
あ、うん。あれ、ピーちゃんって言うんだ。
はい。ずれました。ピーちゃんじゃなかったらすいません。適当です。はい。
適当かよ。
ポッドキャストをラジオとするならば、中学生の頃、東京 FM の坂本龍一氏にお手紙を出して以来です。笑い。
すごいな。
じゃあ、二つ目のお手紙はかけらじということですね。
その、坂本龍一、そのギャップすごいな。
憧れの人なんですね、坂本龍一というと。
音楽のね。
坂本龍一に続いて、うまうまっていうところに来たっていうのが嬉しいですね。
そうですね。
今年に入ってからかけらじを知りました。ヤフーチェーブクロだったか、教えてグーだったか忘れましたが、おすすめのポッドキャストのような言葉をキーワードで検索したからでした。ヤフーチェーブクロ確か出てきたようなことを、
出てきてますね。
そうですね。
はい、聞いたことありますね。
はい。
はい。各位私も海外在住の女性がよく集う掲示板で、おすすめポッドキャストとしてかけらじをあげましたよ。
ありがとう
ございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか新卒若手みたいな、お礼の言い方ですけど、ね、はい、ありがとうございますみたいな。
ちょっと早いよね。
はい。
ちょっと早め。私は気がついたら、米国で暮らしている年数が、日本で暮らしていた年数よりも長くなってしまった40代の人間です。
すごいですね。
ってことは20年以上と。
うん。
そうだね。
アメリカということでしょうか。
今は、じゃあアメリカで聞かれてるということですね。
そうですね。
そうですね。
は
い。浦島太郎的な感覚で、日本を眺め、かけらじを聞いています。今は主婦をしていますので、iPod でかけらじを聞きながら犬の散歩や家事をしているのですが、普段関わることのない若い日本人男性の視点で語られる、物事を、興味深く聞いています。
うん、
トピックの選び方や、掘り下げ方も楽しく、まだ知らないこともたくさんあって勉強になります。
うん、ありがとうございます。
果たしてそうでしょうかと言いたいですけど。
これが、この声がですよ。アメリカで、こう、犬の散歩しながら聞かれてると思うだけで、ちょっとワクワクしますよね。
そうですね。確かに、
うん。そうです。
カリフォルニア州とか、そういうところでね。
今、適当に言ったんです
よ。別にカリフォルニアじゃなくて、どんだけシロちゃんが好きなんですかみたいな話になるからね。
今、どこにも書いてないから。ニューヨークシティかもしれないじゃない
です
か。
そうです。はい、最近、皮膚下に、1.4×2cm でしたっけのチップを埋め込み、はい、血中のデータをスマホに送るものが出たと取り上げていらっしゃいましたね。
はい、はい。
ホネットさんの回ですね。
はい。
はい。私も皆さん同様、確かにちょっとチップが大きいかな。そんなものを埋め込むなんて、と思いましたが、よく考えてみるとそうでもないかなと思いました。
お
う。うん。
なんせ、整形手術では、それよりもはるかに大きな物質を顔や胸、その他の部分に入れてるわけですから。
うん、
確かにね。
うん、
それも医療目的ではなくてですよ。
確かにね。
これを考えると、このチップに対する心理的ハードルは、一般的にはかなり低いのではなんて思いました。
うん。
政府ですね。はい。私は整形をしてませんが、抵抗なくできてしまうかも。ただ、血中データを送信するだけでなく、血中成分を調整しようと脳に働きかけるとなると、さすがに恐ろしい気もします。そこまでできてしまうと悪用されたり、うん、間違って調整されてとんでもないことになりかねないな、などといろいろ想像してしまいます。
そうですね。
はい。でもそういう時代もいつか来るのかもしれませんね。
まあ、データ取るだけだったらいいけど、逆に外から操作されるっていうとなるともう。
インプットされて嫌ですね。
インプットはね。
アウトプットで、なんかそのデータを、分析だったらいいんですけど。
う
ん、
そうだね。アウトプットのみにしてほしいね。
いやね。してほしい。
まあ、インプットは相当ハードル高いけど。
アウトプットオンリーですね。
はい。アウトプットっていう言い方がもうね、
デジタライズされてますけどね。
はい。
話は変わりますが、私は、二人の男の子の母親です。
はい。
かけらじの三人の皆さん、ご立派に育ってらして、
いえ、
立派に社会人として働いているだけでなく、ポッドキャストを長年続けて制作するなんてすごい。皆さんのご両親はさぞ素晴らしい方々なんだろうな、とも想像します。そうですよ、つってね。
謙遜してください。
いいところに気がつきましたねって。
謙遜。
いや、だってアメリカ。
池上さんじゃないんだから。
アメリカだったらね、日本人みたいに、こう、そこ、別にまあ、これ美味しいから食べてよ、みたいな。
うん。うちのメリオ、素晴らしいわよ
って言っちゃっていいんじゃないですか。
立派じゃないんですよ。全然立派じゃないです。
ね、オフコースとか言うでしょうね、こういうところに関してね。
オフコースみたいな感じで。
いや、thank you でしょ。なんでそこで。
確かにオフコースは超調子乗ってる。
なんでオフコースか。
単純にシンプルに調子乗ってるだけだ
でしょ。なぜあなたたちありがとうが言えないの。
はい。いつか母の日にも、どんなお母さんお父さんご家族だったのか、聞かせてください。 こういうところが良かったとか、嫌だったとか。
うん。
はい。下のところでなんか質問、ご質問もされてますけども。
はい。
これじゃあ、後ほどちょっとじゃあ。
まあ、かけらじの加工配信分が落とせない
っていう。ませんかっていう。はい。
これブログからあの、MP3 リンク貼ってあるんで、そこで名前、右クリックで保存できるはずですよ。
そうですね。
はい、全部。
なんか URL はじゃあ、
うん、
メールで。
まあ、というか、あの、ブログに URL 書く記事に、あの、プレイ、
iPod で見ると、再生できないんじゃない、
うん、あ、だから、一回パソコンで、その、何々.mp3 って書いてあるところをローカルにね、パソコンでダウンロードして、それを iTunes にポイッと放り込めば大丈夫ですよ。
あなたは簡単に言うけど。
だそうですので、
はい、
一旦それをやっていただいて、もしわからなければ。
わからなければまた聞いてください。
ね、はい、流行り物の方はね、あの iPod でも見れるように一応してあるんですよ。
あ、でもこれあの iPod でも見れるよ。あの MP3 のところリンククリックすれば。
あ、あの再生ボタンじゃなくて。
そう、再生ボタンじゃなくて、1個下の何々.mp3 って書いてあるところをクリックすれば見れるはず。
あ、そうかそうか。
はい。直輪
です。ぜひそちらで。
はい。
ぜひそちらをお試しください。
ブログの方にね、あのすべて載っておりますので、
はい。
ブログに一度来ていただけると。はい。
はい。それでは皆さんお仕事の方ら、ネタの用意から収録、編集、アップロードなど大変と思いますが、これからも楽しませてください。ごきげんよう。長文乱文で失礼いたします。ということで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
まあ、これ、初リスナーのお手紙ってことですかね。
そうですね。坂本龍一さんの次にっていうことですかね。
次に、はい、こちらにいただいたということで。
はい。
はい、
ありがとうございます。
いい企画対象ですね、とか言って。
オフコースね、そこでね。
何キャラなのそれ。うままのそれは何キャラなのそれ。
いやいや、そんなことないですよっていう感じじゃないっていう。
米国アレンジされてますね。
米国アレンジ。アメリカナイズした。
いや、アメリカナイズされてもオフコース言う人なかなかいないと思う。
ちょっとオフコースハマりそうなんです。いいですか？
はい、どうぞ。
はい。北朝鮮の行方というタイトルでいただいております。はい。はい、皆さんこんばんは、はい。先日 AM ラジオに出演して喋ってきたケリーです。
お。
ケリーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
AM ラジオになんと出演してきたということです
。出演されるというね、前情報をいただきましたが、う
ん。いただいてましたね。
どうだったんでしょうかという、そんな感じのこともちょっと書いてありますので読んでいきますね。うん、初めて本物のスタジオに入り、高そうなマイク、座り心地のいい椅子、本物のアナウンサー、ディレクターに囲まれて喋りました。
お、
緊張しましたが、とても面白かったです。また出してもらいたいです。
うん。
もっとね、詳しく知りたいですね。
入ったことないです
ね。高いそうなマイク。その、設備がいいですよね。
そうね。
はい。今なんか、我々スカイプで3人でやってますんで、せめてね、場所一緒のところで撮ったりしたら、なんかもうちょっとやりやすいのかななんて、結構思うこともしばしばあるんですけど。
まあ、それこそ郊外に一軒家がぐらいがあればね。
一軒家スタジオわかりますか
そうだね。そうだね。
はい。
ちょっと一回そのね、どう、なんかイベントかなんかでもいいのでね、
うん、
収録したいですね、はい、
はい、
それはそれとして、さて北朝鮮の話題がありました、うん、日本の都市に向けてミサイルを発射するかもと北朝鮮が言ってくるという報道を聞いたときは、まさか本当にそんなことはないだろうと思いつつ、ちょうど名指しされていた都市にいたこともあり、ちょっぴりドキドキしていました、
うん
うん、
確かに名指ししていくつかの、ね、主要な都市をピックアップしてきました ね、
ね、うん
うん、キム・ジョンウン氏は僕より年下なんですよね。そんな若者が一応国を束ねているのは、彼の政治の良し悪しというのはともかくすごいことですよね、うん、彼なりに大変苦労しているのではないのかな、彼はきっとストレスが溜まるとやけ食いするタイプなんでしょうね。
見た目からね。
見た目から判断するとそうかもしれないですね、はい、北朝鮮はこれからどうなるんでしょう、いろんな説があって、どれもあり得ることだなってニュースで、見聞きするたびに思います。どうなるかさっぱりわかりませんが、僕の目の黒いうちに朝鮮半島が統一してほしいな、世界史の一ページも、見ておきたいなと、願っています、
うんうん、
ベルリンの壁の崩壊、東西ドイツの、統一はしっかり記憶に残っています。朝鮮半島バージョンもこの目で見ておきたいです。ただし平和的な統一であってほしいです、
うん、
ではまたメールしますね。おやすみなさい。 iPhone から送信、
うん、
はい、
はい、北朝鮮。最近あんまり聞かなくなってきましたけど。
ちょっとね。
今どうなってるんですかねっていう、ね、むしろ。
対話調になってきたみたいな。
うん。
感じも。
なんか事実上の勝利制限をするなどね。
ありましたね。
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 あれね、本当にそういう役で合ってんのかどうかよくわかんない。そこ、 日本語が正しいのかなっていうね。
なんか直訳してるんですか ね。毎回結構かっこいいって言ったら、うん、ね、語弊がありますけど、こうなんて怒りのこう鉄槌が下ることみたいな、こう。
確かに日本語でそんな表現あんまないからね。
やっぱり、そうですよね、
うん。
あれは直訳なのかなってちょっと思いますけどね。
まあ、
朝鮮、うん、まあどういう風になるのかわからないですけど、
そうですね。
韓国はね、ともかくそのうまくいっているとしてもですね、北朝鮮ので暮らしている人たちが今すごくかわいそうなことになっていると思うんですよね。
うん、
だからその北朝鮮がの国自体がどうっていう感じよりかは、そこに住んでいる人たちが一応そのある程度の水準まで、ね、まあ、例えば餓死しちゃうとかっていう聞くじゃないですか。
うん、
完全にそれはおかしいっていう思いますのでね。そういったところで、まあ他の国から何かしらの干渉が入って、ちゃんとしましょうよっていう指導が入る分にはいいのかなって、あまりそこで武力や衝突するのは好ましくないですけどね。
うん、
まあ、難しいですけど。まあ引き続きこのトピックは見守り続ける必要があるなと、日本人としてもね。
そうですね。はい。まあちょっと。話しにくい話題っていうのは話しにくい話題です
ね。話しにくい話題だから、はい、その、キム・ジョンウンさんの体型とかね、その辺をちょっと、ね、
ピックアップしていくね。メインで。
話してたんですけど。ちょっとね、なんかあんまり深く話せないなと思って。でも、いろいろ勉強したり、その、ウィキペディアとかも見ててもね、
うん、
知らない歴史がいっぱいあるので、教科書で読んでも忘れてる歴史とかもいっぱいあるんで、歴史って、日本人って結構、軽率にね、しますけど、
うん、
まあ、そこまで、ね、詳しくなれよってわけじゃないですけどね。あとはこう根に持ったりっていうわけじゃなくて、単純にこういうことがあったんだっていう事実をいろんなところの情報から知っておくっていうのも大事かなとは思いますね。うん、
はい。
はい。そのところでしょうか。ちょっとお便りにお時間の方ちょっとたくさん使っちゃったので、早速コーナーの方の説明にね、参りたと思いますけど。
うんうん、
はい。今日は、かけらじタイムズはホネストさんですね。
はい。今日はですね、まあ、どんなニュースをしようかというふうに思ってたんですが、この前ツイッターでね、何やら、グリーンティーさんと、ヒロサクさんが、
あー、はいはいはい。
なんか、ミステリーサークルのコツについてやってくださいみたいな。
はいはいはい。
あららら。
で、月末に向けてね、多分ホネストさんがやってくれるんでしょうって言って、こう、ツイッターで、ひょこっといきなりこう、なんかリツイートで私のアットマークで出してきたわけですよ。
はいはいはい。
やべえやべえと、
うん。
これはちょっと期待に応えるべく、やってやろうじゃないのと。
うん。
思って用意してたらですね。はい、
うん。
なんと月末月初は私井戸端カオスじゃないっていう。
そうね。そう。
なので、準備はしてたんですけど、できなかったですという回答をここでしておいてですね。
ニュースで選べなかったと。
そうね。ニュースではあんまないよね。
別に最近ミステリーサークルできてないし。
そうですね。
ということで、まあ、近からず遠からずのところの話題を拾ってこようかなと思いまして、今回はですね、いつぞやの、会で、私、スペースデブリのお話をさせていただいたかと思うんです
けど。初回に程よく近いですよね。
程よく近い。で、デブリちゃんの時ですね。
初回に程よく近いんですけど、はい、そのスペースデブリの回収も、はい、近いんじゃないのっていうところで、最近 NASA が発表しました、小惑星捕獲計画というのがございましたので、
はい、
その小惑星捕獲計画についてちょっとお話をしようかなというふうに思っております。
捕獲ですか？
捕獲する。はい、捕獲するんです。
捕獲ってことは持ってくるってことですか？地球に。
まあ、それは、詳しくは。詳しくは、ほん
まあ、それは。
まあ、それはね。
NASA ホネストのね。
NASA、うん、ホネスト。
NASA ホネストからの情報をちょっと楽しみにしておきたいと。
はい。
続きまして、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
はい。続きです。ね、続き。まあ、人が減っていくという話をね、はい、前回のかけられタイムズで、まあ、ニュースになってたっていうところから取り上げましたけれども、まあ、単にね、減っていくっていうだけではなくて、まあ、今回はその副作用というところをね、ちょっと見ていきたいわけですよ。人が
副作用。
はい。人が減るっていうことはどうなっていくのかなっていうのをね、こうやっぱ想像力働かせていかないといけないっす。
何？高橋みなみのモノマネ？
なんか泣きそうな声だったけど、誰なのかな今のこれ完全に。
高橋みなみが泣きそうになってる時のモノマネ。
そうなの？俺は全然意識してなかったんですけど、こんな声をしてるんですか？
あ、今の完全、あれ、何の物ま
では
ない。
何の物までもない。
何やねんっていう。
オリジナルキャラクターですよ。
なんでその声を変にする必要があったのかよくわかんない。
わかんないね。確かに。
まあ、じゃわかんないです、ね。
本当に何かの真似してるのかと普通に思ってましたけど。
はい、
まあ。前回はその数字的な話がいっぱいありましたのでね、はい。
うん。
人口が何人ですかっていう話が。今日はそれらを、
それら
踏み台にしてというか。
踏み台。
だから上乗せにする形で、
はい。
次の考察っていうことですかね。
楽しみです。
です。
はい。
じゃあ早速参りましょうか。
はい。というわけで。まあ、今回は、スペースデブリ回収の日も、そう遠くないということでね、小惑星捕獲計画についてちょっとお話をしていきたいと思いますけども。
ちょっといいですか。
うん。
あの、ウィキにさ、テーマ書いてあるじゃん？
うん。
あの、内部ウィキにね。
はいはい、はい。
俺、だから、スペースでブリ回収って書いてあるからさ、そう、一瞬
何
の話か
な、ね、更新してないでし
ょ。あ、更新してない？あ、更新したら直って
ない。修正したんですか？
もう、とっくに修正してあります。
優先してる。
最初スペースでブリ、
スペースでブリになってたのはもうとっくに気づいてますよ。ということで、スペースでブリではなく
て。今の話ね、一個も伝わってないから、ね、リスナーさんに、
はい。いや、あの、リスナーさん向けに言うと、うん、私があの、まあ、この3人で共有しているウィキのところに、スペースデブリ回収って打って変換したらですね、スペースデブリのデだけひらがなになっちゃったんですね。
はい。
で、あの、普通に読むと、スペースでブリ回収みたいな。あの、宇宙でブリ回収
しますよ。魚を釣るみたいな。
意味が通るから面白いね、それ。
そうそうそう。になっちゃってたので、やべえと思って直したんですけど、はい、まあ、あの、グリーンティーさんはね、まだあの、それの更新をされてなかったみたいで、ずっとそれが表示されてたという、
そういうことですね。
お話でございました。
以上。
失礼いたしました。はい、というわけで、スペースデブリの回収の日もそう遠くないですよというようなお話を今日はしていきたいと思います。まあ宇宙のお話ということでね。
はい。
はい。
まあ最近はですね、宇宙関連のお話が結構あってですね、あの、日本で言うと、あの俳優の岩木浩一さんが、
はい。
今度、なんか宇宙旅行に行くとか。
そうですね。地球が青かったって言いたいみたいな。
そう、言いたい。
はい。で、ね、それを聞いて、我々の担任、元担任
が。ほら。なんかそこは話に出さんでよろしい。
ね、はい。
まあね、あったんですよ。
はい。
で、どうやら45分のフライトで、実際に宇宙空間にいるのは5、6分らしいんですね。あれって。
はい、はい。
で、その金額がなんと950万円ぐらいというところで。まあ950万円で、まあ宇宙に行ってですね、地球がどうなってるのかというのを見ると。いうようなツアーもありますよなんて、話題がですね最近ありましたけれども、はい、まあ、それとは別にですね、まあ、最近のニュースの話題で、その先ほどお話をしました NASA によるですね小惑星捕獲計画というところが発表されておりましたので、それについてちょっとお話をしていきたいと思います、
うん、
これをですね4月の10日なので、まあ、ちょっと前ですね、1ヶ月ぐらい前ですけど、
はい、
にですね、2014年の会計年度の予算編成方針を示す予算教書がアメリカで提出されたというようなところがございます。まあ、うん、あの、2014年どういうお金を使っていきますか？アメリカでっていうようなところの中にですね、NASA による総額約100億円のプロジェクト。
うん。
うん。その100億円のプロジェクトが小惑星捕獲計画が含まれているそうなんですね。
うん。
で、この小惑星捕獲計画ってどういうことなのっていうようなところを、まあ言いますと、もうその名の通りです。小惑星を捕獲しましょうと。
うん。
で、捕獲してどうするかという話なんですけど、これはですね、あの、スペースデブリの考え方と一緒です。要は、宇宙空間に浮いている、まあ小惑星、ものによっては、地球に降り注ぐ軌道になっているものとかがあるわけですよ。
うん。
はい、ね。
で、その小惑星、まあ地球に向かってなくても近くをかすめそうなものも多分含まれるんだと思いますが、
うん、
まあそういったところの小惑星をですね、なんていうのかな、宇宙空間に浮かせた、大きい、まあ、あの、虫取り網みたいな、まあ虫取り網みたいな弱っちいもんじゃないですけど、
うん、
非常に頑丈なですね、その小惑星を包み込むようなカゴを宇宙空間に用意して、
はい。
で、 自動というか、操縦をして、その小惑星、向かってくる小惑星を、その、カゴの中で包んでしまおうじゃないかと。
まあ、簡単に言えば、宇宙で、玉入れをやろうっていうことですね。
まあ、そうですね。
壮大すぎますよね。
で、その、まあ、小惑星を捉えた後に、どうするかって話なんですけど、はい、まあ、その捉えた機械というのは、もちろん自分で動く力を持つようにしてますので、うん、それを月の周回軌道に乗せて、
うん、
で、採掘作業とかを行いましょうと。
月の周回軌道。
はい。これも、まあ、月の周回軌道。はい。
あ、その目的が、その地球を守るためなのか、
うん、
研究のためなのか、なんかその貴重な鉱石みたいなのを取得するためなのか、
はいはい
はい、全部ですかね、それとも。
まあ、おそらく、ほぼ全部の意味合いが含まれている
。いろいろやりたい。この際だからいろいろやりましょうか、みたいな。
せっかく捕まえるんだから、うん、まあ別に地球に向かってきてるものじゃなくても、地球に近く飛んでる小惑星であればそれを捕まえて、月の周回軌道に乗せて、で、そこで、実際に宇宙飛行士がそこまで行って採掘作業を行おうと。
すごいですね。うん、月で買うみたいな。
そうそうそう。
地球の周りを用意してちょっとリスキーなので、
うん。
安全なね、月で。
そうです、そうです。
買いましょうと。
買う
飼育するようなもんですよね。
まあ、そういうことですね。要は、軌道のわからないような、小惑星っていうのを地球に向かわせないために、うん、一番安全な月の周回軌道に乗せちゃおうよっていうのが、まあ、大前提の目的になるわけですね。
大丈夫なんですかね。
まあまあ、それがどういう風になっていくのか、うん、実際に本当にちゃんとその小惑星がね、月の軌道に乗ってくれるような動きをするのかどうかっていうのもちょっと気になりますし、うん、あとは小惑星って結局丸じゃなかったり、重心が中心じゃなかったりしたりするので、まあ、徐々に多分軌道ってずれてくるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
まあそこはね、多分 NASA がいろいろ計算をするんだと思います。
月が落ちてくるとか、そういう時代にならなければいいですよね。
そうですね。
近づいてはいますけどね。ま
あうん、ただ軌道に乗せてるだけで、別に、月の上に乗っけようというわけじゃないので。
まあ、間違って、あ、ぶつけちゃった、みたいなことになりがちじゃん多分。
まあ、そういうのは、ね、やめてほしいんですけども。
やめてほしいって。人に物頼んでるんじゃないんだから、この壮大な物理現象だからね。ねやめてほしい、欲しくないの話でなかなか気持ち伝わんなかったりする
んですよね。すいません、ちょっとやめてほしい。
やめてほしい。
やり方として、どういう方法を取るかというところをちょっと説明していきます。まずですね、比較的地球に近い位置にある小惑星を地球から見つけ出します。いろいろ、ま、光線だり、はい、なんなり使ってですね。
ステップ1。
はい、ステップ1見つけ出します。
はい。
で、まあ、今現時点で目標となる小惑星はまだ未定なんですけれども、だいたい直径が5メートルから10メートルぐらいのもの。
うん。
で、重さがだいたい500トンほどのものを、ね、まあ、目標にしましょうと。
うん。
いう計画があります。
トラックくらいありますね。
500トンだからトラック以上でしょ。
まあ、まあ、500トン。
重さ的に。
重さ、うん、幅がね。
幅ね。はい。5メートルから10メートル。はい。で、そこにですね、無人探査機が小惑星を包み込むようにこうバーっと行きます。
あれですね、なんか白血球みたいですね。
まあまあ宇宙空間の白血球だと思ってますね、うん。で、包み込んだらですね、しっかりと確保して、まあまあ大きいビニール袋をかぶせたみたいな感じだと思ってください。
うん、
で、それを中に取り込みますと。まあ、この探査機についているですね、ハイパワーのソーラーシステムで、動かすことを想定してまして、まあ、動力は常にこう太陽からもらうというような形ですね。で、まあ、そこの動力を使って、月の周回軌道までこう運んでくると。
なるほどね。
で、月の周回軌道にうまく乗ったな、となったら、今度はですね、地上から人を乗せたロケットを飛ばします。
はい。
ギューンとね。
うん、
で、そこで送り込まれた宇宙飛行士たちによって、その包み込んだ小惑星、要は月の周回軌道に乗っている小惑星に降り立って、で、そこで採掘作業をしようじゃないかと。
うん。
で、その採掘されたものはもちろん、地球にこう持って帰ってきてですね。
うん。
じゃ今後のこの宇宙の例えば開発であるとか宇宙にどういうものがあるのかというようなところをの、まあ、分析研究に、使っていきましょうというところですね。 で、一応この計画によってですね、先ほどお話ししました通り、地球と衝突する小惑星の進路を変える方法なんかも研究をされていくというところらしいです。要は物質の中身を見て、宇宙にはどういうものが あって、それがどういうふうに飛んでくるのかというのを、見つけ出してですね、まあそれで、回避方法を研究しましょうというようなものでございます。
なるほど。
はい。まあこういうものなんですけれども、これ、どうですかね。できると思います
ね。これさ、どうやって撮るかって、結構すげえスピードで来てるんでしょ、小惑星。
まあそうですね。
ねえ、それを、なんつうのかな、追いつけるかっていう問題と。
まあだから、どっちから向かうかだよね。こう、こっちに向かって飛んできてるものを前から捕まえるんだったら、まあまあまあまあ。まあそのまま、ドキュンって連れて帰そうだけどね。
そう、なんかさ、そう、捕獲するところが難しいよね、多分。うん、まず。
まあ、なので、今第一弾としては、地球に向かってきて飛んできているものというよりも、宇宙空間にそんなスピードなく飛んでいるもののイメージの方が多分しやすいんだと思いますけど。
浮かんでるやつをひょいっと取ってきて、月のところをぐるぐる回す。
そう。近くまで持ってきて、それを採取するっていう感じでしょうね。
はいはいはい、まあ、なんでも、ね、ものは試しなんでね。
試しだね。
どんどんやってほしいなって思いますよ。そのなんか、今聞いただけだとすごい難しそうって思うんですけど、これをどんどんやってね、実績として、経験として積み重ねることで宇宙でできることが、まあ、増えていくわけじゃないですか。
そうですね。
だからゆくゆくはその本当にね、こう、アポフィスとかが本当にぶつかることになったってなった時に、アポフィス自体をかわす、まあ、爆破するのかどうかわかんないですけど、アルマゲドン的な。か、もしかそうやって軌道を変えちゃうとかね、いうことができるなら、それの前段階としてはね、必須な技術ですよね、これも。
今さらっとアポフィスって言いましたね。
アポフィス大好きなんだから、ね、聞いた瞬間からちょっとアポフィスってちょっとゆくゆく使ってこうと思ってたんで。
使ってこうと思ってたんですか？
使ってこうと思って。
まあ、そう、でき、まあ、なんと一発でできるかどうかはね、あれとして、できる方向にこう、近づいていくためには必要なステップかもしれないですね。
うん、そうですね。まあ今現状でその宇宙空間がどういう風になっているのかっていうところはまだ謎に包まれているところって多分すごく多いところであるので、うん、まあ実際にね、月に行ったというような実績はあるんだと思いますけれども。
そうだね。これまたあれじゃないですか、まあ、ハヤブサみたいに映画化とかしたりするんじゃないですかね。
まあするんでしょうね。うん、
そしたら俺は日本側のコマンダーで佐野史郎が出ると思います。
なんでそこに繋げてきた
の？確かに佐野史郎結構宇宙飛行士って結構しっくりくるよ。
そうね。一発き、ちょっと例えが出ましたね。
家族に向かって、じゃあ行ってくるわって。
あ、宇宙飛行士か？あ、
飛行士側。宇宙飛行士か。俺なんか画面がいっぱいあるところにいるコマンダー的なや
つ。
あ、そうなの。
それつまんないじゃん。当たり普通すぎて。
まあ、2000X 的な感じがするからね。
まあまあ、まあ、そういう感じでございますけれども。はい、一応このですね、このプロジェクトの中で非常に重要な役割を果たしているものが2つございまして。
はい。
まず1点目が先ほど太陽エネルギーを使って、まあ、動力源にしてですね、月の周回軌道に乗せるという話をしましたけれども、この太陽エネルギーを使った電気技術の推進というのはですね、まあ、将来的なエネルギー源として必須だと今言われてます。で、まあ、その、電気技術の推進というのを、まず、させるために、予算が必要なので、ここで投じようというようなところの計画があるらしいですね。
なるほどね。
なので、今の技術だけだと、まあ、正直なところ、この捕獲した小惑星を月の周回軌道に乗せる動力を、そのソーラーシステムだけで、動かせるというのは、ちょっと難しいところがあるらしいんですよ。
うん。
なので、その探査機の開発をうまく進めてですね、そのハイパワーのソーラーシステムで動かせるようにしますと。というようなところが一つ研究としてあるという話です。
うん、
で、もう一つはですね、この計画によって、より軽量で動きやすい宇宙服の開発をしようというところがあるらしいですね。
うん、
で、今の宇宙服って、まあ皆さんご覧になったことあると思いますけども、まあテレビかそういうところで、非常にごつくてですね、着るのにすごく時間がかかる。
ね。
何時間とか結構ザラーだったりするらし
い。あれストローついてて水飲めるんですよね、ずっと。
それ何、何なんでそのピンポイントで着目したの
時間でね、見たときに、あ、水飲めるんだっていうのがすごく記憶にあるんですよね。
確かにね、あれ苦しそうな感じもあるもんね。なんか、その辺ができないと。
あと、まあ、手が結構前に行かなかったりとかしてね。自分についてるケーキを見るために手鏡がついてて、ケーキが反転してるとか、まあそういうのもあったりするじゃないですか。
俺はあれ切れないなと思うよね。背中かけないよね、多分ね。
そうそうそうそう。
かゆさですか？
かゆさって結構大事だよね。好きなところ。
で、あと、着てる間はもちろんトイレに行けないので、宇宙飛行士はもう全員おむつをしなきゃいけないとかっていうのとかもあったりしますね。
しょうがないですよね。
だからもうその着る脱ぐっていうところも動きやすい宇宙服、着やすい宇宙服っていうのを開発されてですね。まあそれが何の役に立つかというと、2030年にですね、今、火星に人間を送り込む計画というのがされてます。そう、マーズワンですね。うん、まあそこに繋がってくるところですけども、その火星に人間を送り込む計画の時に、今の宇宙服では、おそらく、まあ動きが鈍くなるので、開発のそのスピードが遅くなるだろうというようなところの懸念が、おそらくあるらしいんですね。うん、なのでその2030年のに人間を送り込む際に、非常に動きやすい宇宙服にしましょうというようなところも含めてですね、この、予算組みがされているというようなところ
です。確かにね。
いい流れですよ。これ、なかなかアメリカはそのね、冷戦というかロシアと競争してた以降は予算が削られる一方だったんで、うん、宇宙開発ってどんどん収縮してたんですけど。
そうですね。
これまたちょっとそういうね、計画で。お金ですよね、要はね。宇宙開発費やすお金。これね、たくさんつぎ込めばつぎ込むだけまた、ね、火星に行く夢もね、現実味を帯びてくると思うんですよ。そうです
ね。なんか宇宙でのね、活動っていうとさ、ゆったり、こう、動きがゆっくりしてる映像しか見たことないですけどね。うん、それがまあ火星で軽やかに走ってる姿とか、ちょっと映像になったら、ちょっとなんか衝撃的ですよね、なんか。
走れるんだみたいなね。
僕らのその宇宙のイメージって、その月のね、行った時の話から止まってますよね、なんか。
そうですね。
あとは、映画じゃないですか、もう、
うん。もう完全に映画のイメージになってるからね。
うん、そうなんですよ。鮮明なね、映像を攻撃からも欲しいですね。
うん。
確かにね。
まあ、なので、そういったところも含めてですね、2030年、おそらく、まあ、我々まだ生きてるかと思いますので、まあ、そういった時に、ああ、あの時話したって言えるような感じのね、軽やかな宇宙服の開発をするためにですね、その2014年度、先ほど、お話ししました、アメリカの、予算教書にはですね、その小惑星捕獲計画のための資金、1億500万ドル。だいたい、日本円に直すと105億円ですね。が、計上されてますよというところがニュースになってます。で、一応この、計画全体の予算はですね、まだ予算取りされてるわけじゃないですけれども、だいたい26億ドルぐらいになるだろうと。まあ、だいたい2600億円ですね。ぐらいをかけて、この、小惑星捕獲計画というのを完成に導いて、なおかつ、最終的にはその2030年の火星に送り込むところに、うん、まあ、万全体制で臨もうというようなところのアメリカの姿勢が今見えてますというようなところでございます。
さあ、マーズワンに協力するんですね、NASA 自体も。
でしょうね。
なるほど。
で、一応計画はですね、この、小惑星捕獲計画に関しては、2017年頃に開始をされる予定で、まあ、予算は17年取るんですけど、いろいろ、まあ、研究なんかを重ねて2017年に開始されて、2025年までには宇宙飛行士がですね、小惑星送り込まれる予定というふうになってます。
なるほど。
なのでこれから、だいたい12年ぐらいですか。
うん。
12年ぐらい先には、おそらくニュースでは我々が、12年前に取り上げた、かけらじタイムズでですね、言っていたのがようやく実現しましたみたいなことを言ってる日がいつか来るのかなと思いつつ。
まあ、そうだね。あと、あれじゃない、その頃になると、多分宇宙飛行士も我々と同じ世代の人が行くんだろうね。今だってさ、
そうだね、
40歳ぐらい、40手前ぐらいの人が行ってるでしょ？
そう。
ね、の人ですからね、
うん。そうですよ。だからちょうど我々と同じ世代が実際に活動してるというのを、あのあたりにして、もしかしたら知り合いがね、言ってるかもしれませんから。
かけらじリスナーかもしれない。
かけらじリスナーかもしれない。そしたらもう、あれですよ。もう宇宙ステーションの中では、 かけ始め、流して、バンバン流していただいて。
もう500回ぐらいになってんじゃないですか。
パケンコ化しなきゃいけないね。英語バージョンっていうやつ作らなきゃいけない。それ
まあ、だから以前言ってた英語でのね、オープニングというのが現実味を帯びてるんですよね。
かけらぼうのやつみたいになるだけ、それ。
ラジオミエベン的なのもね。
ラジオミエベン、オープニングだけ英語っていうのがあるから。それか。
ハローエブリワンから始まるわけですよ。
オフコースってオフコース言わなきゃいけない、ね。
オフコース。オフコースじゃないです。まあそんなわけでですね、今回は、その小惑星捕獲計画、まあこれが実現になると、まあ我々私がですねずっと推しているあのアニメね。
はい。
何でしたっけ？
あの貸してくれないやつね。
そうです。まああのアニメのあの
なんで名前言わないんで。
そうですね。
ブルータスじゃなくて。
プラネテスだろ。
そう、
プラネテスか。
ブルータスでもない。
お前もかみたいな話
じゃない。お前もかじゃないです。そのね、プラネテスの、スペースデブリ回収というところもですね、すごく現実味を帯びてくる話になりますので、ぜひ、プラネテスと合わせてですね、このニュース、皆さんも追っていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はいはいはいはいはいはい、はい、始まりましょうか。
はい
はい
はい、
まあ続編ということでね、まあ前回あの日本の人口減少について話したわけですよね。ね、で今回はそのね、これか社会とか、まあさ、その前の前回ではまあこれか社会の話をしましたと。まあ首都圏どんな影響が出るのかというところもね、話させていただいたというわけなんですがね。まあ、今回は、テーマとしては、インフラというところ。
インフラ。
インフラですね。インフ、まあ、皆さんのインフラといったらどういうことを思い浮かべるか。
いつまで続けるのそれ。
あのね、あとね、声が20代じゃないよ、それ。
いつまでその喋り方続ける
の。まあ、ちょっとさ、めんどくさい喋り方する、ね、上司的なね。上司の、なんかのプレゼンを聞いているみたいなね。
もうね、それいるとしか言いようがないっていう。冷静に。
うん。いやでもね、インフラと聞いて何を思うか、ね、
まあ、インフラの危機というところです。で、まあ、最近の事故で言うと、笹子トンネルのね、
はいはいはい、
事故っていうのがありまして、まあ、非常に悲惨な状況になったという。わけなんですけど、まあ、それ以前から、その、インフラが危ないと。まあ、道路とか、鉄道とか、電気、ガスとか、そういうの全部、まあ、インフラと言いますけれども、まあ、叫ばれているわけですよ。
うん、
で、やっぱ首都圏絡みで言うと、首都高。あそこがね、老朽化していると。いう話は聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど。
まあ、なんとなく。
はい。あの、ニュースで時々、まあ、これも笹子トンネルの前からずっとやってるんですよね。だけど、なんか車がないから、あんまか、なんか関係ねえやとか思う人が意外と多いのかなと。ああいうことって。でも、そうじゃなくて、なんかやっぱそこで止まってしまうんじゃなくて、やっぱそう、想像力をもうちょっとね、前も言いましたけど、働かせて、こう、2手3手というか。ま
あ、物流がね、とかね。
はい、そうです。
そういうところに着目するということですね、はい。
その先に何があるかっていうのを考えることで、まあ、ちょっとね、かけらじらしく、皆さんと一緒にそういうところを見ていきたいなというふうに、まあ、思うわけですけども。まあ、インフラ危機。まあ、英語で言うと、まあ、インフラクライシスとかいうふうに言われたりしますけど、まあ、現状ね、インフラの維持とか更新とか、そういうところに、こう、費用をなかなか出せないと。いうことで、そのもの、インフラ自体が使えなくなったりとか、まあ、笹子トンネルのようにね、崩壊したりとか、まあ、そういうことが起こっていくっていうことを、まあ、インフラ危機というふうに呼んでいますと。で、まあ、これ少子高齢化と何が関係があるのかっていう話に、まあ、なりそうなんですけど、結局、なんで、インフラって、お金今出せなくなってきたかっていうところに、そういうところが結構絡んで いるんで、ちょっと関連性を持たせてやってみようということなんですけど、今、あの、首都高、さっき首都高って出しましたけど、首都高全長300キロあるんですけど、まあ、もともと東京オリンピック時代に開通した、まあ、1962年から、まあ、だいたい50年近く経ってるわけですね。で、今、完成してから40年以上経ってしまっている部分が、だいたい全体の3割あって、
うん、
まあ、橋脚とか、あの、橋のところとかね、コンクリートのひび割れなど、まあ、補修が必要だと言われている箇所がですね、まあ、たくさんあると。
はいはい。
はい。これどれぐらいあると思いますかね。はい、数字のところですけどね、また。はい。
いつものクイズが出てき
て。出た。
はい。どれぐらい、まあ、2009年のデータですけど、どれぐらいこう補修が必要な箇所があるというふうに。
箇所の数ですか。
はい、箇所の数です。
何パーセントとかじゃなくて、
はい、個数箇所です。
なんかじゃあ、ひび割れ一つとかも1カウントってことですか。
まあ、そうですね。
もうじゃあその数えきれない。
1200。
はい、馬場さん。
僕、10万くらいいくんじゃないかな。
はい、10万。もう、馬場さんぴったしのところ出してきますね、ほんとね。
マジ
っ
すか。
はい。
そんなに
9万7千箇所ということで、2009年の時、9万7千箇所あるというふうに。
まあ、数え方次第でしょうけどね。
はい、言われています。まあ、でも、あんまり小さいやつは一括りにしてると思いますけどね。
ああ、さすがに。
さすがにその、ポイントポイントで、その、一箇所直すと、なんか直す単位だと思うんですよ。結局、工事するのに直す単位。
ああ、同時に直しちゃいますね、はい、みたいな。
同時に直しても9万7千あるって
ことだということだと思いますよ、これ。
マジ？
そんくらいあってもいいじゃないですか、ね。300キロもあるわけですから、1キロあたり数百あるでしょ、みたいな感じで言ったらね。はい、
で、これやっぱりさ、あの、東京オリンピックに間に合わせるために頑張って作ってるっていうところもあって、すげえ急ピッチで工事が進んだらしいんですよ、当時。
それもう、あれじゃん。まあ、この言い方あれだけど、北朝鮮のダムみたいな感じじゃん。
あ、でも当時の時代からすると、まあ、当時の中国。
うん。まあ、高度経済成長期。
北京オリンピックに間に合ってた中国のあれの例と、ちょっと近いものあるかもしれないですね。うん、
で、まあ今ね、9万7千箇所あるというふうになってるわけですけど、まあ実際ね、どれぐらい補修されているかっていうと、まあ、だいぶ補修されてないところもあると。
うん。
ちょっと数字は出てないですけど。で、補修工事が難航しているのの原因としてはさっき言った資金が足りない。というのと、人手が足りない。というのと、うん、あと、周辺のビルのオーナーとかに了承が取れないと。
ああ。
いうような問題もある。
いや、でも資金足りないってさ、うん、年末年始もう日本そこら中工事やってんじゃん。
まあ、あれはあれですね、あの、帳尻合わせですね。
もうその金使ってやりゃいいじゃん。
まあ、そこは多分ね、予定外に使われなかったっていうことなんでしょうね。
な予算配分、ダメなんじゃないの？
ここはね、厳しい。まあでもそれだけではカバーしきれないほどダメなんだというふうに思いますけど、うん、まあ、これは首都圏の例ですけど、あと鉄道なんかも、あの、東京メトロ銀座線とかね、一部は、あの、一番こう、日本で古い、線路らしいんですよね。
う
ん
う
ん、
銀座線はそうですね。は
い、1927年に開通ということで。で、まあ、老朽化だけじゃなくて、あの、防水の観点で不十分なところも今、見つかっているとか、いうこともありますし、あと、まあ、水道ですね。上下水道。これ、あの、全国で2010年、水道管の破裂などによる道路陥没は5300箇所と。
そんなに
水道管見えないですけど、まあ、かなり、やっぱり、ダメージ受けてるところもある。
クラシアンが出るレベルじゃないの、ね、
だって、その水道管って、あの、埋まってるやつでしょ？
埋まってるやつです。うん、はい。
家庭じゃないもんね。
だから、まあ、そういう風に、やっぱり、やっぱ水道とか、電気とか、まあ、道路っていうのは、まあ、高度経済成長期にも日本がもう、わーっと盛り上げて作ってきたものであってね。まあ、それが、ま、50年経って、まあ、そろそろちょっと限界に来ているという状況なわけですよ。現状はね。で、じゃあなんで、まあ、国とか地方自治体というのは、道路とか、まあ、賃貸住宅とかもそうですね。公団住宅。あとは上下水道とか、そういったところに投資をずっとし続けてきたかというところを考えてみたいんですけど、実はこれまでどれぐらい投資をしてきたかと。合計額。これも数字のところなんでちょっと聞いてみたいと思うんですけど、これまでそのインフラに国が投資し続けた額を総合計するといくらぐらいになると思います？
もうわかんないよ、そんなの。
まあ、820兆円くらいじゃないですか。
そう、あのね、大体ね、なんかこういう風に質問し続けると近い値出してくんだな、これな。またね。
そうなんだ。
そう、マジでこれ。めっちゃ超勘なんですけど。
それが面白いんだよね。はい。小安さんは。
そんなこと言われちゃうとさ、もう偏っちゃうけど。
はい。
1200兆円ぐらい。
ああ、ちょっと行き過ぎましたけど。あの、700兆円を超えるというふうに言われてる。
はい。
すごいね。
で、なんかさ、いらんところの道路、ほとんど人が通らないような道路まで綺麗にやっ作ったりしてるじゃないですか、最近になっても。
あ、ツルツルになってたりする、ね。
ツルツルにして、
なんでこの道路が、みたいな。
で、なんでずっとそれを投資し続けてたかっていう理由が実はあるんですけど、これはちょっと聞いてみましょうか。なんで投資し続けてきたか。なんでだと思います？
なんで？
はい。だから国としてさ、やっぱり、なんか理由がないと、道路の整備ってしないと思うんですけど。
いや、まあ別にお金、時間とね、余裕があったら、新しいものがいいに決まってるじゃないですか、みたいなね、うん、安全の観点から、
はいはい、
そう思うんですけど。
新しい道路作ったりとかしてるわけですよ。なんか、あんま使わねえんじゃねえのみたいな道作ったりとかさ。
なんだろうね。予算、それこそ帳尻合わせっていうか、予算をとりあえずこんだけ欲しいんですよって言って、
ね、
道路公団がね、
うん、
ちょっと、天下り先にいろんなね、ところが欲しいっつって仕事作ってるんじゃないですかっていう。
なるほど。ホネスさんは？
いや、うん。だからその地方自治に多分それぞれの道路作るのを任せ、地方自治は予算が降りてきてるからそれを使い切んないと、やっぱり次の年減らされるっていう思いがあるから、一番使いやすいのがやっぱり道路とかなんじゃないの？
なるほどね。まあ、強制的にね、整備するっていう。
そうそうそうそう、そう。
なるほど。まあ、なんだろうな。多分間接的な要因でそういうのもあると思うんですけど、一番根本は、インフラが発展すると、このさっき言った700兆円ってインフラストックっていう、その総合計の金額、名前を指すんですけど、インフラストックというふうに言うんですけど、うん、それが増大する、そこにお金をかければかけるほど、国内総生産 GDP が増えるっていう風なデータがずっと出てたんですよ。つまりインフラに国が投資すると国の経済が盛り上がるっていう、そういうデータがあったんでずっと投資し続けてきてたんですよ。
あ、確かな因果関係があった、
はい、確かな因果関係が、
道路を作れば、
はい、
お金が回ると、
はい、道路だけじゃないんですけど、まあ、その水道とかそういうところも全部含めて、
うん、インフラを整備すればするほどお金が回りますよというのが今までなんかリンクしてそうだなっていう感じだったんで、ずっと投資し続けてたってこと
ですね。そうです。で、それがですね、最近はそうでなくなってきたんですよ。
じゃあやめようよ。
はい。逆に、下がっちゃうというのも出てきたっていう風になっていて、で、まあ最近はそこまで投資しなくなってきたんですけども、まあただ今まで整備してきた道路とかいうのはですね、もう今、寿命的にはもう50年ぐらい経過してきてるのが、まあ日本でもですね、かなり割合を占めてきて、まあ今後20年以内で建築50年を経過するインフラの割合は日本の半数以上になってしまうと。はい。ということで、これに対するリスクってやっぱ老朽化によって崩壊しちゃうこととか、あとは50年前に作られたものっていうのは耐震基準が古いので、地震に対する、強さがないと。いうことが問題として上がってるんですけど、なかなかやっぱその更新には時間がかけられない。で、さっきもね、前回から言ってますけど、そこにやっぱ人口の減少、人口が減るっていうことは働き手が減るっていうことであって、経済市場も縮小してしまうということになっているので、もうこれじゃマイナスのスパイラルに入っちゃってるわけです。
すげえ、どんどん暗い話になってるぞ、これ、は
い。なんか、難しい話になってきたね。
どうすればいいのみたいな。
はい。で、しかもですね、この頭がおかしいなと思ったのがですね、これ、700億円投資してきたわけです、今まで。日本は。
700兆円ね。
あ、700兆円ね。
700兆円、ね。
700兆円投資してきましたけれども、はい、ごめんなさい、借金してます。いっぱい借金してます。なんで、その借金を返済しなきゃいけないわけですよ。
うん。
だから、借金の返済に追われるっていうだけで、新しいお金が入ってこないんで、結局まあそれが資金不足ということで、 その新しい工事とか、こう、あの、修理ができないと。はい。で、あとはもう一つ言った人手不足ですね。若い人が少なくなっていると。で、さ、ということで、その、点検するのも人手がいないと。
うん。
うん。さっき言った9万7千箇所って多分点検が終わってるとこだけですよね。
そうだね。
はい。というようなことになっちゃっていると。これをどうにか土幻化せんといかんということになってくるわけですよね。
なんでいきなり、はい、宮城、はい、あ、宮崎
宮城と言いましたが。はい。まあ、ただ、あの、ニュース的に明るい話を一個だけするとすると、こういうその損傷しているところの早く、まあ、癌と同じでですね、早く発見すれば、その補強の技術とかも最近上がっているんで、その更新を10年遅らせたりとか、結局、総額的な費用は減らせるっていうのもあるんで、まあ、早く点検をした方がいいと。まあ、いうふうなことは言われています。ね、ちょっと暗い話になっちゃって申し訳ないですけれども、まあ、現状こういう状況っていうのは、私たち理解した方がいいんじゃないかなというふうに。
なんで他人事やねん。
思うんですよ。ちょっとそこら辺でね、あの、なんていうの、あんまり暗すぎるのも良くないかなと思って、
こ
ういう、ね。
これでも、はい、そう言われてるだけで本当にそうやってくれてるかわかんないですよね。
うん。
早期発見して、こう、そこにお金を出すっていうことを。
なぁ、まあ、多分だから、ね、
現場レベルは早期発見したいと思ってるんですよね。
でも、その、復興支援で、その、例えば20兆円だかなんだかって出したうちもね、
うん、
ちゃんと使われてなかったりするっていうのはよく聞くじゃないですか。うん、何度も同じような作業してたりとか。結局、下に投げたりしていくうちに、どこかで無駄が発生したりとかしてるんですよね。
う
ん、
まあそうですね。その、国とか、その組織としてのお金の使い方っていうのの、その、いい加減さとか、無駄っていうところは多分直さなきゃいけない。企業的に、あの、組織的に直さなきゃいけないということだと思うんですけど。
随時何かとそれ、理由が、もっともらしい理由があるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
余震があるからとか、うん、なんかいろいろ。で、それと同じでこう、わかる理由っていうのがやっぱあるわけですね。人が足りないからとか、
うん、
なかなかスケジュール通りいかんのよね、みたいな、ことになるから、
うん、
じゃあどうすればいいかってところまでは考えた方がいいなと思うんですよね。そうですね。例えばそれこそ僕が前回もお話ししたように、こう、例えば東南アジアとかそういったところから、どんどん人が増えてるので、
うん、
まあ人をね、来てもらって、一時的にその、ちょっと現場に入っ、を手伝ってもらうとか、
うんうんうん、
そういうところにでちゃんとお金も出してですね。
うん、
ただ、東南アジアの若い人たちが出稼ぎに日本に来ると。
うん、
必然的に人口も上がると、
うん。
で、またその道路、インフラ的なところのね、修理とかもはかどりますよっていう、ところもあるよねっていう。
うんまあそうですね。人を、まず人を確保するっていうところはそういう必要があるとは思います。ただ、日本としてはですね、今現状どういうふうにしようとしているかって一つの例をちょっと挙げさせていただきたいと思うんですけど、
はい。
はい、コンパクトシティというね、あの、アイディアというか、いうのが一つ挙げられていて、まあこれは何かというと、やっぱりその名前の通りね、街をこうコンパクトにしようと。つまり何を言いたいかというと、都市部に人口を集中させることで、インフラをコンパクト化して、効率的に、その、管理できるようにすると。いうこと。まあ、これは人口がま、減少してるっていうのもあって、その、まあ、東京に人を集めるっていう意味じゃなくて、地方都市でも、例えば、新潟だったら新潟の駅の、街の中心部に、こう、できるだけ寄せ集めてくると。そんなことを、することによって、効率的に、その、必要なところを直せるようにしたいと。で、まあ、日本って、都市と農村部の境界が意外と曖昧らしいんですよ。
なんか、はい。アメリカとかに比べると、完全に、ね、グレーですよね。
なんか東京とかでもいつまで経っても、こう、だらーっとこう、ね、街が続いてるみたいな。あるんですけど、これって結局、必要でない過剰なインフラを農村地にも投資してしまうみたいなことになるっていうことで、まあ、例えば、富山市とかの例では、もう実にこういうことをやってるらしくて、都市部にはですね、路面電車を導入して、人が行き来しやすいようにしたりとか、官庁もその中心部に集中させる。であとは、郊外の住宅も都市部のこうマンションに集約させるとか、いうことをすることによって、まあ、除雪する費用、雪を取り除くための費用とか、まあ、あとは高齢化社会で一人孤独死とかそういうことを防ぐような状況に、こう、活かしていると。いうようなこともしていると。はい。で、まあ、こういうことをすることによって、例えば、配送サービスみたいなところ。今、都内とかって、酒屋さんがビール1本から2時間以内に無料宅配とかやってたりするとかあるんですけど、
うん、
そういうサービスは、そう、やっぱり都市部に集中していることによって、やりやすいんですよね。あの、一軒で回れるところの時間が少ないですし。まあそういうことで、かゆいところにこう、手が届く的なサービスっていうのを、まあやると。いうようなことを考えている一つの案らしいんですけど、まあこれ結局この人が減るっていうことをね、前提としている話なんで、ちょっと寂しい感じはあるんですよ。これって結局郊外はもう見捨てるってことですよ。
ですね。はい、今、コンパクトシティってなんか横文字でごまかしてるだけで、うん、市の縮小化みたいなことじゃないですか。
そうです。で、郊外にある道路とかもほったらかしにするしかないんですよ。もう、はい。だから今作っちゃったやつはもう保全しないと。更新しないと。壊れていくと。だけど、まあ中心部のこの人が住んでいる付近だけはちゃんとやりますよっていう。まあお金のかけ方としては正しいと思うんですけど。
そうですね。ね。僕らはまだそんなに抵抗ないかもしれないですけど、本当にその農村部とかでずっとね、うん、こうちょっと不自由ながらも頑張って生活してきた人たちからもそのインフラの手がね、引かれちゃったら。
そうですね。
少し水道とかの面でもね。
うん。
相当困ることになると思いますよね。
ただまあね、こうどうしたらこれを克服できるかっていう。やっぱり結局そこにね、人が減っているっていうところが大きくのしかかってくるんですよね。
すりゃいいんやろねっていう。
うん。まあ人口減少っていうところで、やっぱり高度経済成長期って いっぱいたくさん作れたのは、その地方から東京にね、いっぱい人が集まってきたっていうところ、若者がいっぱい集まってきたっていうところでできてたんですよね。それに対してまあこれからそれと逆のことが起こっていくっていうことで、どうしよう、どうすればいいか。
やっぱロボットかな。
あ、ロボットか。
ロボットかな。
ロボット作るのにお金かかっちゃうから。
お金かかっちゃう。
うん。で、まあその、まあインフラっていうのの危機なんですけど、まあ、インフラって一言でね、言ってますけど、なんか、ホレストさんとかって、インフラのその理想の姿ってどういうものかとか考えたことあります？
理想の姿、はい、なんだろう。まあ、インフラって言ってもいっぱいありますからね。まあ、それぞれによって理想の姿は違うんでしょうけど。
うん、全体的な理想の姿みたいな。まあ、例えばね、もう最後のちょっと時間なくなるんで話しますけど、
うん、
まあ、今回東日本大震災っていうのが、ま、起こったことによって、
うん、
いろんなインフラがちょっとダメージを受けましたと。
はい、はい。
で、それによって、例えば、情報通信サービスのインフラが、ダメージを受けたと、
うん。
で、そうすると、それに付随して、道路が、道路情報が伝わらなくてダメとか、電車情報が伝わらなくてダメとか、電気の情報も伝わらないとか、いろんなところに影響が出るじゃないですか。一つがダメなだけで。それって正しい姿じゃない気がするんですよ。
まあね、それぞれがちゃんと、個で持つべき。
そう。
ドミノ倒しになっちゃうってこと
ね。そうそうそう。今ってこう、網の目のインフラの形をしてるんですけど、やっぱ単一だけで、単一のインフラが、一つ独立して何かができると。で、さらに、一個ダメでも、そのダメなやつをカバーできるとか、いう風にしていくっていうのが、まあ、これからね、必要になってくるんじゃないかなと、思うわけですよ。電気がダメだったらガスでなんとかするとか。
うん。代替というか、はい、B プラン的なところがずっと、ね、活動できるような状態にしておくみたいなね。
で、結局今って、その情報通信と電気に頼りすぎなんですよ。
そうだね。うん、というか、まあ、そうだね。
それがないと何にもできないですから。
まあ、そもそも電気がないと何もできないからね、はい、今ね。情報も出せない。
という、それが問題だと思うんで、まあ、これからね、この、頑張って、こう、東大とか入っていく人はですね、そこをこう、なんとかするっていう、ね、ところに力を注いでいただきたいと。
学生を諭す番組ですよ、これなんか。
しかも、東大生だけに絞って。
いやいや、まあ。
ね、今でしょが言いたいのかなと思ったけど、一瞬、はい。
うん。言っちゃう。
言っちゃいますか。
いや、言わないっすよ、それは。ね、あの流れで言わないっすよ、もう今日。
言わないのがかけらです。
そう。って思いますけどね。 もう自分何もそこに対してはちょっとできないかもしれないですけどね。
ピンポイントに学生の人たちがね、これやばいじゃんっていうふうな、促すような教育がされてるかって言ったらそうではないですよね、なかなか。
そうですね。
だから今日の話をどこまで学生たちが分かってるかって言ったら、多分ほとんどの学生は分からないだろうね。
気づかない。
今その、インフラがどうなってるっていうところも。
その、向こう数年で方が来るっていう話じゃなくて、うん、結構10年、20年先の話だったりすることもあると、やっぱ先延ばしに従いますよね、みんな。
うん、まあなんで、まあ、あんまりね、こういうことを、まあこれ、かけらじでしかこういう話できないんですよ、結局は。ほらもういきなりね、仲いい友達同士がね、ご飯食べてるときに、インフラについてちょっと最近思ってるんだけどね、みたいなこと言い出したらもう完全にダメじゃないですか。
まず女子会とかでそういう話したことないでしょ。
ないですね。
わ、すごい失礼なこと言っちゃうようで申し訳ない。
わかんないよ、女子会であるかもしれないよ。
女子会で急にインフラがさ、とか言ってね。
インフラの話するかもよ。
いや、だからまあそういう話を、まあ今回ね、させていただきましたけれども、まあ、これをきっかけにこういうことをか、まあ僕そういうことよく言いますね。何かこれをきっかけに考えてほしいみたいなね。あとは投げますみたいな。
きっかけ系ね。
きっかけ系多いですけど。
きっかけ系
は、ね、きっかけだけは作り出してるね。
きっかけ作るのはですね。
めっちゃ作ってるよね、一応。
もうだから小説の終わり方と一緒だよね。
そうですね。
始まりに過ぎないみたいな。
そうそうそう。その後のストーリーを考えるのはもう読者のあなたたちですみたいな。
はい、投げて、まあね、投げて終わるみたいなね。
投げて終わり。
しょうがないですよ。ポッドキャストでできるのはそこまでですからね。
そこまでですね。
まあね。
はい。まあでも、これ聞いてる人多分1000人ぐらいいますから、かけらじなんで。
うん。
はい。まあ、その人ね、その人がその友達にっていうことをやっていけばですね、あれですよ、スモールワールド現象ですよ。7人いけば世界みんな友達っていうね。
いやいやいや、ね。
はい。
しますか友達に。インフラの話。
インフラがさ、つって。
いや、まあ、だからそこはもう、かけらじを、おもむろに車の中で流すとか、そういうことをするわけですよね。
俺たちが恥ずかしいパターンだね、それ。
っていうのは、まあ、ちょっとね、最後ちょっとこういうふうに軽く、ちょっとしとかないと、話全体が重いんで、はい、なんですけど。まあ、ちょっとそういうことを考えてみました、という回でございました。結論はありません。はい、以上。はい、
本音様。流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい。というわけで、二コーナー終わりましたね。
はい。
はい。お疲れ様でした。というところで、かけらじタイムズはホネストさんのスペースデブリ回収の日もそう遠くないよっていうことで、小惑星を捕まえちゃおうっていう、NASA のお話。
ゲットだぜって。
ゲットだぜ。
ゲットだぜは言ってないけどね。
小惑星ゲットだぜって。
いや、ま、そこで、俺、ピッピカチュウとか誰か言うのかなと思ったけど、そういうわけ
で。続けにくいですよね。ねなんか、できて曰くあたりかなんか。
曰くだな。
曰くのモノマネできる人見たことないんでね。
どんなモノマネかわかんないしね、う
ん。どんな声か知らないしね。ゲームだとなんか、ぐえーみたいな。泣き声と機械音みたいな。
ゲームで出る最大の音じゃん。
最大の音。あれもう無理やりで、ね、ピカチュウとかもなんか、ウィーンみたいな。
なってるね。
完全にもう何か
話それてるよ。
それてますね。この辺でやめておきましょう。はい。そんなお話と、
はい、
伊藤孝夫さん、グリーンティーさんの、まあ、これは前回のね、人口が減ってるよというところの話から続いて、はい、まあ、インフラについて考えなきゃいけないですね、というお話でしたね。
はい。
うん。ちょっとこれ、これまでも、まあ、ちょくちょくありましたけれども、いろんなことをね、考えさせられるきっかけになる。
そう。あのね、今年暗い話いっぱいしてますね、私ね。
もともと駆け上がりラジオ自体が選びますよ、結構こういうね。
まあそうなんですけど、去年は結構血液型占いやら、いろいろ話したわけですけど、今年はね、ちょっと傾向が違いますね。
そうですね。これリスナーさんから見てどうですかねみたいなところも聞いてみたいですよね。この話、いるみたいな。 って大丈夫ですかみたいな時たまにありますよね。その、
ね、
ニュースで暗い話してたり、
ま
あね、時に言うなら自殺の話とかとね、タグに自殺ってついてたじゃないですか。
そうですね。
自殺を防ぐにはどうすればいいのか。
あったあった。
暗みたいな。
まあ、ただ、ちょっと、未来を向いているという面では、今回の話も、前回の話もそうです
よね。結局、悲しくて終わるだけの話じゃなくて、はい、じゃあどうすればいいかってところまで、ちょっと考えるけど、うん、まあ、時間が足りなくてそのまま、これは皆さんとね、一緒に考えていきたいですね、みたいで終わっちゃうみたいな。
なんか、過去にあったさ、誰かが亡くなったのを悲しむっていうんじゃなくて、結局これ、前を向くためには、このことを考えなきゃいけないっていう話しかしてないんで、僕の場合。はい。まあ、だから
ちょっと、
はい、
弱調みたいな感じですけどね。
はい、
はい。そんな話でした。
はい。
はい。で、あとは、テーマか。
テーマは
前半にちらっとお話しした通り。
はい。
はい。佐野史郎をキャストでするなら、月9、どんなドラマがいいですかっていう。
ぜひ実現してほしいドラマがいっぱい出てきそうですね。
面白いものほど、ちょっと、取り上げて、
は
い、取り上げてというか、どうしましょうね。
いいでしょ、
一番面白いのには、なんかね。
かけらじバッチ、二つぐらい。あ、三位ぐらいつく。たくさん来たら3位ぐらいまで、ちょっと。
そうですね。まぁ、ちょっと数がね、どんくらい集まるかがちょっとわからないので、ね、まだなんとも言えないですけど。うん、なんか、これ面白いっていうのがあったら、もうそれ自体コーナーにしちゃってもいいんじゃない
かと。そう。もうね、いっぱい思い浮かびましたよ。もうなん佐野史郎が、あるくらい、なんか、なんちゅうの、暗黒の、なんだっけ。暗黒っていうか、裏組織か。裏組織に薬飲まされて小さくなってみたいなね。いうような話とか。いっぱい。
そしたら、あ、佐野史郎、もう出てこれなくなっちゃう。
回想シーン、回想シーンとかでいっぱい。
回想シーン。
小さくなっちゃう。佐野史郎のじゃあ小さい時は誰がやるの
か。それもそう、それも、ちょっと出してもらえればね。いいですし。
それ、
まあ、これらをヒントに、ね。これらをヒントにこんな感じで。
はい。
まあ皆さんがどれくらい佐野史郎好きかがちょっとわからない。我々のね、温度感とちょっと違ったらね、佐野史郎って思われるかもしれないんですけど。
確かにね。確かに。はい、いや、でも、絶対好きですよ。みんな。ね。はい。
はい。で、そんな、お送り先はですね、Twitter の DM、E メールにてお送りください。
はい。
Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくは、かけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい募集テーマ、あ、特集テーマですね。
はい。
特集テーマは先ほど話した通りですけれども。
月9、はい。
月9の話。はい、さあ、今月の題か。今月の題ですね。その回答など、気軽にどしどし、送りくださいと。
はい、今回は自分
で。初めて読んだんで、これ相当もたつきましたかね。
ここを面白くしてもいいですよ。
はい、こうしたくさんね。
できないです。
まあ、うん。また言う。次の回でいいかな、はい、それは。もうちょっと読み慣れてからね。
そうですね。
はい、初めて読んだもので。はい。はい、そんなわけで、じゃあ、終わっていきますか。
はい。
というわけで、世間ではゴールデンウィークも終わって、
うん。
梅雨が来るか、みたいな感じですけど。
そうですね。5月病はね、克服してほしいと。
克服してほしいです。はい、そして、駆け上がりラジオ、もうちょっと明るい話題も、梅雨に向けて。
そうですね、夏に向けて。
まずは、まずは佐野史郎から。
はい。
はい。楽しみにしてます。はい。お送りいたしましたのは、私、と、
ホネソと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。
さよなら。
さよなら。